広報浦添平成27年11月号は、文化の秋、スポーツの秋、浦添市で活躍する子どもたち、知ってください高齢者虐待、もしかしてあなたが救う小さな手など20ページです。今回の音訳担当は上津よし子、安田のり子、与那城雅子、平智子。編集は浦添市ボランティア連絡協議会です。それでは最後までお楽しみください。11月号の表紙は、浦添市で開催されたスポーツフェスティバルやこの秋に開催されるイベントの様子です。声の広報11月号の紹介をいたしますが、この中には声の広報として取り上げない記事もございます。あらかじめご了承ください。はじめに表紙から、平成27年9月末現在、市の人口などをお知らせいたします。人口114,037人、括弧マイナス45人閉じ、男55,649人、括弧マイナス28人閉じ、女58,388人、括弧マイナス17人閉じ、世帯数47,464世帯、括弧マイナス4。2から3ページ、文化の秋、スポーツの秋、浦添市で活躍する子どもたち。4ページ、知ってください、高齢者虐待。5ページ、もしかして、あなたが救う小さな手。6から7ページ、中行い。8ページ、ハイサイこちら市長室。浦市アリンクリン。9ページ、ジェレミーの行ったり来たり。手だっこスタジオ。10から11ページ、ちむどんどん施設情報。12から15ページ、お知らせ、募集、特集コーナー。16から19ページ、お知らせ、募集コーナー。20ページ、第15回、浦添 2Day マーチ、手だこウォーク2016。文化の秋、スポーツの秋、浦添市で活躍する子どもたち。浦添市では、浦添工業高等学校写真部の写真甲子園の2015全国制覇や、上森小学校男子ハンドボール全国制覇など、子どもたちが活躍しています。今回、浦添市で活躍する子どもたちにスポットを当てて紹介します。問い合わせ、国際交流課、内線、2613-2614、北海道、東川町で開催された第19回全国高等学校写真選手権大会、写真甲子園2015で、浦添工業高等学校が3年ぶり2度目の優勝となり、全国応募校数514校の頂点に立ちました。今回見事全国制覇を遂げた宮平愛美さん、デザイン科、普天間さつきさん、調理科、沢田あかりさん、デザイン科の3人にインタビューを行いました。9、全国大会優勝の感想をお願いします。今までの練習で家族、監督など、いろいろな人に支えてもらいました。そのおかげで頑張ることができ、優勝旗を持ち帰ることができたので、とても嬉しいです。9. 写真を撮る際に気をつけることは何ですか？人物の写真を撮ることが多いので、お話をたくさんしてリラックスした表情を撮れるように心がけました。9. 部活動ではどのような練習をしてきましたか？大会本番の模擬練習をしてきました。本番では2時間で撮影を行い、1時間50分でどの写真を使うかセレクトしなければいけません。たくさんの写真の中からセレクトするのは大変でした。9. 今後の目標について。後輩たちにも、まずは九州、沖縄ブロック代表に選ばれて、全国大会本戦に出場してほしいです。そして優勝して優勝旗を持ち帰ってもらいたいです。写真が1点あります。 写真説明。優勝旗を手に、笑顔の宮平愛美さん、普天間さつきさん、沢田あかりさん。国際的に活動したいと意気込む、上津真理乃さん、高校2年生。浦添市牧港在住の上津真理乃さん、沖縄カトリック高校2年生は昨年県の短期留学のグローバルリーダーに合格し、夏休み1ヶ月、テキサス州ヒューストン大学で研修を受け、さらに今年は AIU 主催の高校生外交官、全国40人に選出され、夏休み1ヶ月、ワシントン DC プリンストン大学で研修を受けました。そのプログラムの面接試験の際は、マチナトの意味、春天王の紹介なども英語で面接官に伝え、浦添を PR しました。9. グローバルリーダーや高校生外交官に参加しようと思ったきっかけは、小さい頃から英語が好きで、国際交流にも興味がありました。中学の時に、高円宮杯第65回全日本中学校英語弁論大会で、沖縄県代表として全国大会に出場し、決勝まで進むことができました。また先輩方からの話も聞いているうちに参加したいと思いました。9. 今後どのような人材になっていきたいか。いろいろなプログラムに参加し、視野が広がりました。世界で活躍でき、また故郷の沖縄を大事にしていきたいので、世界と沖縄の架け橋になれるような人材になっていきたいです。上津真理乃さんから、同じように夢に向かって頑張っている人たちにいろいろとチャレンジしてもらいたい。チャレンジすることで視野が広がり、今まで気づかなかった自分に気づくことがありました。ぜひとも自分の可能性にチャレンジしてもらいたいです。と、自分と同じように目標に向かう方へのメッセージをいただきました。写真が3点あります。沖縄と世界の架け橋になりたいと語る、上津真理乃さん。症状を持っている写真です。あとの2点は、研修中の各地域での集合写真です。上森小学校男子ハンドボール部、11年ぶり4度目の全国制覇。ハンドボールの第28回全国小学生大会決勝戦が、8月2日に京都府田辺中央体育館で行われ、男子決勝で上森小ハンドボール部が東海 HBS 愛知県を28対15で破り、11年ぶり4度目の全国制覇を果たしました。今回、上森小学校男子ハンドボール部を代表して、主将の入江風雅君にインタビューを行いました。9. 優勝しての感想。全国優勝という目標が達成できて嬉しいです。ハンドボールが強いだけのチームと言われないように、挨拶など基本的なこともしっかりやっていきます。9. 練習で工夫していること。試合で使うプレイを想定して、ディフェンス練習などもしています。みんな練習は一生懸命、真面目に取り組んでいます。9. ハンドボールから学んだこと。試合でシュートを打っていないチームメイトにパスしてシュートを打たせたり、練習でもチームメイトに気遣いができるようになりました。思いやりの気持ちがついてきました。9. 今後の目標。12月に九州大会があるので、全国制覇に引き続き九州制覇もできるように、一戦一戦集中して戦っていきたいです。写真が1点あります。写真説明、上森小学校男子女子ハンドボールチームの集合写真です。浦添中学校相撲部、県勢初の全国制覇。8月22日23日、青森県で全国中学校相撲大会が開催されました。相撲団体の決勝戦で、浦添中学校中里隆二君、遠間嗣人君、城間隆成君が、 済生中学校石川県を2対1で下し、見事に県勢初の全国制覇を果たしました。今回主将の東間嗣人君にインタビューを行いました。9、優勝しての感想。目標だった全国制覇をチームで取れたことはとても嬉しく思います。監督、保護者の支えが大きく、みんなで取った優勝だと思います。9、勝つために工夫したこと。まずはチームワークを築くことから始めました。練習後一緒にお風呂に入ったり、ご飯を食べたり、コミュニケーションを大事にしました。チームが楽しければ、その分練習も楽しくなり、部活に行きたい気持ちも高まりました。9、相撲から学んだこと。我慢です。試合でもピンチの時に動いてしまうと負けてしまいます。スポーツにしろ、勉強にしろ、我慢はとても大事なことだと学びました。人間的にも一歩二歩と成長できたと思います。9、今後の目標。高校でも相撲を続け、まだ個人で優勝を取っていないので取りたいです。高校は県外に行くかもしれませんが、活躍して胸を張って沖縄に戻ってきたいです。また将来は朝青龍のようなパワフルで技のある力士になりたいです。写真が2点あります。主将の東間嗣人君の回し姿です。もう一点は相撲部の練習の様子です。知ってください、高齢者虐待。問い合わせ、地域支援課内線3542。浦添市では平成26年度中に高齢者虐待に関する相談が8件ありました。高齢者が住み慣れた環境の中で暮らしていくためには、介護はとても大切なことです。しかし介護をする家族の負担は考える以上に大きなものです。高齢者とその家族が住み慣れた地域で安心した生活を送ることができるように、地域全体で見守り支えていきましょう。高齢者虐待の背景、高齢者虐待の発生要因については、虐待者や高齢者の性格や人格、人間関係上の問題が上位を占めていますが、高齢者に対する介護負担が虐待につながっていると考えられるケースも少なくありません。また家族、親族との関係、経済的要因など様々な要因が挙げられていて、これらの問題が複雑に絡み合って虐待が発生していると考えられます。介護負担、虐待者の介護疲れ、高齢者本人の認知症による言動の混乱、高齢者本人の身体的自立度の低さ、排泄介助の困難、家族、親族との関係、虐待者、高齢者本人の性格や人格、高齢者本人と虐待をしている人のこれまでの人間関係、配偶者や家族、親族の無関心、高齢者とその家族を孤立させないことが高齢者虐待の防止につながります。認知症と高齢者虐待、虐待を受けている高齢者のうち、認知症の症状がある人は全体の約6割を占めています。その理由には、介護者に認知症に関する正しい知識が不十分であるなどの理由が挙げられます。認知症の対応法や正しい知識を得ることで、虐待を未然に防げることもあります。浦添市の取り組み、市では認知症初期集中支援チームを立ち上げ、早期診断、早期対応に向けた支援を行っています。また認知症に対する正しい知識の普及のため、認知症サポーター養成講座も行っています。受講したサポーターは地域の方に普及、啓発など幅広い広報活動をしています。7月からは認知症の方、その家族の方が集える場、情報共有の場としてティーダカフェを開設しました。虐待かなと思ったら相談を。 お近くの地域包括支援センターへご相談ください。地域包括支援センター JIN 中西中学校区、電話 917-2268。 地域包括支援センター T 田上森中学校区、電話 870-0150。 地域包括支援センターみのり、浦添浦西中学校区、電話 871-3874。 地域包括支援センターみなとん、港川中学校区、電話 876-3710。 高齢者虐待防止法について、平成18年に施行した高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律は、高齢者の尊厳や権利、利益を守ることを目的としています。決して虐待者を罰するための法律ではありません。社会的なサービスを利用することで、介護者の負担を軽減し、支援を行うことで、虐待の解消、防止を図るものです。虐待の防止、早期発見のために虐待を受けている、またはそう思われる高齢者を発見した場合、速やかに通報することが義務付けられています。相談者、通報者が特定されることはありません。相談者、通報者の秘密は守られます。高齢者虐待防止法第8条。高齢者虐待とは、表になっていますので読み上げます。身体的虐待、身体にあざ、痛みを与える、外部との接触を遮断するなど、介護、世話の放棄、放任、水分や食事の提供、入浴などの世話を放棄または放任すること、高齢者の生活環境や身体、精神的状態を悪化させることなど、心理的虐待、脅しや屈辱、威圧的な態度、無視、嫌がらせなど、精神的、情緒的苦痛を与えるなど、性的虐待、本人の嫌がる性的な行為を強要すること、経済的虐待、財産や金銭を本人の合意なしに使用する、または本人の使用を制限したりすること。こんな様子に心当たりがありませんか？チェックシートで確認してみましょう。説明のつかない転倒や小さな傷が頻繁に見られる。家にいたくない、蹴られるなどの訴えがある。傷やあざに関する説明の辻褄が合わない。部屋が極端に不衛生である。あるいは異臭がする。部屋の中に衣類やおむつが散乱している。寝具や衣服が汚れたままであることが多い。疾患の症状が明白にあるにもかかわらず、医師の診断を受けていない。身体にかなりの異臭がする。栄養失調の状態にある。態度や表情がいつもと違い怯える。サービスの負担費用や生活費の支払いが突然できなくなる。もしかして、あなたが救う小さな手。11月は児童虐待防止推進月間です。問い合わせ、児童家庭課、内線7326。写真が1点あります。可愛い女の子の横顔です。子供への虐待が深刻化しています。現在、子供への虐待が深刻な社会問題になっています。児童虐待は子供に対する重大な人権侵害です。すべての児童は、心身ともに健やかに生まれ、育てられ、その生活を保障されると児童憲章に謳われています。すべての子供が虐待を受けずに、健やかに成長できる社会を実現するため、疑いを感じたら迷わず相談、通報をお願いします。その勇気が子供を虐待から守る大きな手助けとなります。 浦添市の状況、市では虐待件数が平成25年度の49件に対し、平成26年度は74件と約 1.5 倍に増加しています。また、主たる虐待者は10、実母それぞれ31件で約8割を占めています。しつけと虐待との違いは、子供の虐待を考える上で大切なことは、子供の心身の安全を守ることです。そのことを踏まえて虐待を考えてみると、強者としての大人と弱者としての子供という権力構造を背景にしていて、子供が心身ともに安全で健やかに育つ権利を侵害していると考えられます。虐待であるかどうかはしつけであるとか、良い子にするためという保護者の意図とは関係なく、子供にとって有害である、または子供自身が苦痛を感じているかどうかという視点から判断するものです。保護者が子供のためだと思い、一生懸命やっていることであっても、それが子供にとって有害な行為であれば、虐待と捉えなければなりません。児童虐待とは、身体的虐待、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど、性的虐待、子供への性的行為、性的行為を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど、ネグレクト、家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、重い病気になっても病院に連れて行かないなど、心理的虐待、言葉による脅し、無視、兄弟間での差別的扱い、子供の目の前で家族に対して暴力を振るう DV など、虐待かもと思ったらすぐお電話を、通告は直接虐待をしているところを目撃していない場合でもできます。おかしいなと感じたら相談通告してください。相談通告した人の秘密は守られます。間違っていたからといって責められたり罰を受けることはありません。こんな時には連絡を。1、体に殴られたようなあざや切り傷をつけた子供がいる。2、子供の姿は見たことないが、火がついたように泣いているのがいつも聞こえる。3、汚れた衣服を着て、髪の毛がいつも汚れている子供がいる。4、食べ物をねだる子供、または食事を与えられていないような子供がいる。5、子供を残して両親がよく外出していて、食事や世話を十分にしていない。6、子供が長時間、都外に出されている姿や、夜遅くまで遊んでいる姿をよく見かける。オレンジキャンペーン、オレンジリボンには子供虐待を防止するというメッセージが込められています。浦添市では11月の虐待防止推進月間にオレンジリボンキャンペーンとして様々な取り組みを行います。1、オレンジリボンキャンペーンステッカーを貼った公用車が11月の推進月間中走ります。2、11月11日水曜日から13日金曜日の3日間、市内大型店舗前でオレンジリボンキャンペーンチラシを配布します。3、児童虐待防止パネル展を、女性に対する暴力をなくす運動パネル展と連携して開催します。日時、11月12日木曜日から25日水曜日、場所、市役所1階市民ロビー。相談窓口、浦添市児童家庭課、電話 876-1234、内線 7313、7326、沖縄県中央児童相談所、電話 886-2900、186短縮ダイヤル。浦添警察署、電話875の
6ページ、7ページ、話題がいっぱい、中ゆくい。9月21日月曜、浦添市長、慶祝訪問。浦添市では、今年100歳を迎えた方が19人、カジマヤ97歳を迎えた方が73人います。9月21日敬老の日に、松本市長は100歳とカジマヤを迎えた方5人のお宅へ慶祝訪問をしました。訪問先では、総理大臣、県知事からの祝辞や記念品、市からも目録が贈呈されました。家族に囲まれながらお祝いされた5人は幸せいっぱいの笑顔でした。長寿の秘訣を聞くと共通していたことは、食事は好き嫌いせずに何でも食べることと教えてくれました。9月29日火曜、浦添市障害者就労支援月間、パネル展示及び自主製品の販売会がオープンしました。9月29日市役所1階ロビーで、障害者の雇用就労支援に関する理解を深めることを目的とするパネル展示及び自主製品の販売会、オープニングセレモニーが行われました。このイベントでは、市内及び市外の障害者就労支援系事業者26社と、市内の特別支援学校2校による活動紹介パネル展示会のほか、商品の販売会が行われました。かりゆしウェアやコースター、パン、野菜など、日頃自分たちで作っている商品が並び、たくさんの方が訪れました。10月5日月曜、浦添市と青山学院大学との包括協定書締結式。10月5日市役所で浦添市と青山学院大学との包括連携に関する協定締結式が行われ、地域社会の発展と人材育成及び学術の振興を図るために幅広い分野で相互に連携、協力することを確認する協定を結びました。今後、浦添市はグローバル社会全体の発展を目指す青山学院大学の協力も得ながら、世界へ翼を広げる交流文化都市を目指して、まちづくりを行っていきます。10月2日金曜、沖縄の宝、子どもたちを守ろう。浦添市民総決起大会開催。10月2日、手だこホールで、青少年を健やかに育てる浦添市民総決起大会。暴力団壊滅浦添市民総決起大会が開催されました。青少年の健全育成や暴力団の壊滅に向けた取り組みを行い、明るく住みよい街づくりに向けた取り組みを継続していくことを確認し、合わせて暴力団壊滅、追放運動によって権利を守ることを宣言しました。引き続き第2部では、子どもたちの安全確保、犯罪防止を目的に、青色回転灯装備車両浦添市出発式及び防犯パトロール浦添地区地域安全運動出発式が行われました。10月13日火曜、浦添市空手道連盟20周年記念市長表敬訪問。浦添市空手道連盟20周年を迎えた記念に、同連盟の皆さんが10月13日に市長表敬を行いました。県民体育大会において優勝など例年優秀な成績を収める浦添市空手道連盟の皆さんに、市長をはじめ各関係者からも応援の声がかけられました。浦添市空手道連盟は、浦添市や関係各位のご支援ご協力と選手の日頃の精進により、今日を迎えられたことを記念して、創立20周年記念大会を 11月1日に開催いたします。10月17日土曜、ヤフソ通り、カジマヤ道巡礼、笑顔でチャーガンジュー。10月17日、ヤフソ通りでカジマヤの道巡礼が行われました。数え年97歳になるヤフソ在住の玉木翔太郎さんと知念明さんの2人をオープンカーに乗せ、中西小学校マーチング部や婦人会、親族、ヤフソの住人等を含め100人規模の盛大なパレードとなりました。玉木翔太郎さんに長寿の秘訣を伺うと、みんなが元気で楽しく過ごすこと、と語ってくれました。10月4日日曜、日露交換コンサート2015、沖縄公演が開演。10月4日日露、日本とロシア交換コンサート2015、公演が浦添市手だこホールで2年ぶりに行われました。世界一流のアーティストたちが奏でるクラシックの定番曲や、ロシアの伝統楽器のドムラとバラライカによる息の合った共演が披露され、来場した915人の観客を魅了しました。アンコールでは、サトウキビ畑など沖縄の音楽3曲も披露され、高い技術だけではなく、親しみも表現してくれたアーティストに、観客はスタンディングオベレーションで応えていました。8ページ。ハイサイこちら市長室。浦添市長松本哲司。イーハ11月8日の日。このコラムをお読みの皆さん、あなたは虫歯がありますか？あなたのお子さんはいかがですか？平成26年度の調査では、浦添市1歳6ヶ月時検診で虫歯のある子は全体の 3.0% でしたが、3歳児検診になると 30.5%、 100人中30人が虫歯持ちとなり、たったの1年半でなんと10倍にも増加しているのです。実は浦添市だけではなく、沖縄県全体として虫歯のある子供の割合が高いのです。例えば、3歳児の虫歯有病率は全国平均値が 17.9% であり、国が定めた目標値は 15% ですから、沖縄県は3歳児100人中に虫歯のある子供を15人以下にすることが求められています。成長の過程で、子供の歯乳歯から大人の歯永久歯に生え変わるとはいえ、やはり小さな頃から虫歯のない健康な状態を維持し、歯磨きの習慣を身につけておくことが大人になってからの健康にも大きく影響します。そこで浦添市では今年度から2歳児歯科検診事業を行っています。子どもたちの健康を第一に考え、自己負担なしの無料となっていますので、2歳のお子さんをお持ちの保護者の方はぜひご利用ください。私には忘れられない思い出があります。小学校低学年の頃、担任の先生が私の歯がとても綺麗だと、クラス全員の前に立たせて褒めてくれたのです。それ以来、調子に乗った私は真面目に歯磨きを続け、今でも虫歯はありません。さらに歯医者さんが大好きになり、お掃除とチェックのために半年に一度は必ず歯医者さんへ通っています。これも小学生の頃に褒めてくれた先生のおかげだと感謝しています。皆さんも子供たちを褒めてあげてください。これからは治療よりも予防の時代です。歯の場合だって同じです。虫歯を治療するための歯科医療から、健康で美しく生きていくための美容室やエステの感覚で歯科受診することをお勧めいたします。浦添市民が健康な歯で、ハッピー、歯の歯を使ってます。になりますように。 秋のデンタルフェア in 浦添、日時11月8日日曜、10時から14時。場所などのその他詳細は、南部地区歯科医師会ホームページをご覧ください。問い合わせ、秘書課、電話 876-1234、内線2563。市長とユンタクランチのお知らせ。日時、11月17日火曜、12時から13時。場所、市役所9階展望ロビー。弁当と飲み物は各自でご持参ください。問い合わせ、国際交流課、内線2614。文化課発信、うらしいアリンクリン、第8回。浦添産品だった町なと石灰岩。浦添産品といえば、浦添織りや、島グアを使ったお菓子などがありますが、かつては町なと石灰岩の石材が浦添の特産品の一つでした。町なとは、牧港のことで、町なと石灰岩は、牧港周辺に分布する石灰岩の一種です。この石は沖縄では淡石などと呼ばれていました。この石の特徴は小さな穴がボコボコ開いていることで石灰岩の中では切り出しやすく加工しやすいことから家の柱や石垣に使う石材として人気があったようです。なぜ浦添の特産品なの？と思われるかもしれませんが、この淡石はどこからでも取れるわけではなく、沖縄本島では、浦添の牧港から港側一帯を含め、特定の地域でしか取れないそうです。この石材が戦前に浦添の特産品だった証拠が二つあります。一つは、昭和5年に浦添から県外への輸入品目の第8位が淡石であったという記録があること。もう一つは平成22年に市教育委員会が行った発掘調査で大規模な石切り場跡の遺跡が港川地区の海岸で発見されたことです。現在、石切り場跡の遺構の一部を浦添グスク用奴隷館の駐車場で屋外展示しています。よく見ると切り出した柱の形や工具の跡まで観察することができます。ぜひ歴史や理科の教材として活用していただけたらと思います。問い合わせ、文化課、内線6214-6217。9ページ。ジェレミーの行ったり来たり。ジェレミー・エクスタイン。2015年8月から国際交流員として、浦添市役所国際交流課に配属される。米国フィラデルフィア出身。原文和訳ジェレミー・エクスタイン。学年をスキップするのはどういうこと？今回日本から見た欧米の不思議について書きたいと思います。皆さん、学生の時代、自分より1、2歳ぐらい離れた年下のクラスメートがいましたか？おそらくいないと思います。しかし、アメリカではそれはかなり普通のことで、年の違うクラスメートがいたりします。なぜかというと、学年をスキップする飛び級制度があるからです。飛び級制度には、1学年などを飛び越して上の学年などに進学するものと、学年だけじゃなくて、それぞれの授業を飛び越すものがあります。さて、じゃあ一体どうやって飛び級をするのでしょうか。まず、多くの場合には、親からの申し出により、園長や校長との面談をすることが必要です。面談では、なんで次の学年に移させたいのか、という利点と欠点もちゃんと考慮してきたのか、など、いろいろ話し合います。面談を経て、もし園長や校長の許可がもらえたら、次は子供が試験に挑戦する必要があります。この試験は 学校などにより違いますが、一般的には2種類のテストがあります。まず、子どもが学年をスキップするなら、その学年のすべての科目の内容に関して、入学試験みたいなテストを受けます。授業だけをスキップするのであれば、その授業の内容についてのテストを受けます。この授業の飛び級については、テストの内容が難しくて、点数によって移るレベルが決まります。言うまでもありませんが、不合格の場合は、もちろん飛び級はできず、また、一度不合格した場合は、再度の試験は受けられません。飛び級制度については、なぜ飛び級するのか、子供にとってどんなメリットがあるのか、子供に友達ができるのかなど、多くの議論がありますが、このような問いには正しい答えがないと私は思います。それは良いか悪いか両側の立場、どちらの意見も理解できるからであり、結局のところはそれぞれの家族、個人の問題であり、それぞれが決めた道は尊重されるべきだと思うからです。もし日本に飛び級制度があったら、皆さんは飛び級する?しない?どの選択をしますか?国が違ったり、文化が違うことにより、いろいろな面で制度が異なる。とても不思議です。10ページ、11ページ。ちむどんどん施設情報。浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター。電話874-5711。ハーモニーセンター祭り。内容、利用団体による舞台発表、パネル展示、茶席など。日時、11月15日日曜、10時より15時。オープニングセレモニー、餅つき大会、10時。助団協研修報告会、11時。茶席、有料200円、12時から15時。舞台発表13時。浦添市消防本部電話 875-0105。 救急砲講習会のお知らせ。助けたい思いを技に救急砲。内容、成人に行う心肺蘇生法 AED の使い方、止血法、異物除去、普通1。日時、11月21日土曜、13時より16時。場所、消防本部2階講堂。定員30人。対象、市内在住、在勤の方優先。費用、無料。受付時間、11月20日金曜まで。時間は8時30分より17時。土日、祝日を除く。申し込み、消防本部総務課。秋の全国火災予防運動のお知らせ。11月9日月曜より15日日曜は、秋の全国火災予防運動期間です。期間中は、無防備な心に火災がかくれんぼを全国統一標語として、火災予防啓発活動や、市内事業所などの立ち入り検査を実施します。空気が乾燥していますので、火の取り扱いには十分注意し、なお一層の防火対策をお願いします。住宅用火災警報器等については、予防課にお問い合わせください。電話 878-3982。 保健相談センター、電話875-2100。 マタニティスクール。内容、妊娠中の食事の選び方、食事と妊婦健診結果の関連、グループワークや妊婦体験ジャケット、赤ちゃん人形抱っこ体験等を行います。日時、11月29日日曜、9時より12時。対象、妊婦さんとそのパートナーの方、市内在住。申し込み、 11月26日木曜まで。乳幼児健康審査のお知らせ。日時、11月22日日曜。3ヶ月、4ヶ月検診、13時から15時。9ヶ月、10ヶ月検診、9時より11時。2歳児歯科検診事業。お子さんの虫歯を予防し、健康な歯を保つために、2歳児歯科検診を受診しましょう。内容、歯の診察、歯磨きの仕方、保健指導、フッ素塗布など。場所、市と契約している歯科医療機関で実施。通知書にリストを同封。対象、2歳から3歳未満。3歳のお誕生日前日までの子。費用、自己負担額無料。公費負担。対象となる方には通知をしていますので、詳細は通知書の内容をご確認ください。妊婦健康審査について、妊娠中に必要な14回の妊婦健診が公費で受けられます。妊娠中は今以上に体調管理に気を配らないといけません。安心して出産を迎えられるよう、妊婦健診を受けましょう。県外で妊婦健診を受ける場合は、事前に保健相談センターまでお問い合わせください。特定健診のお知らせ。12月の総合健診、集団健診の予約を受け付けます。生活習慣病の予防と早期発見のために特定健診、がん健診を受けましょう。日時、12月12日土曜、7時45分から整理券配布。場所、社会福祉センター。今回は保健相談センターではありません。申し込み、沖縄県健康づくり財団、電話 889-6452。申し込み期間、11月16日月曜より18日水曜。健康講演会のお知らせ。内容、糖尿病、肥満予防でアンチエイジング、血糖値の上がりにくい生活で若々しく、と題して講演会を行います。予約は不要です。ぜひご参加ください。日時、11月14日土曜、14時より16時。場所、保健相談センター。講師、中村クリニック医師、玉木吉野氏。費用無料。第6回無料健康相談のお知らせ。内容、簡易血糖値測定、血圧、BMI、体脂肪測定、医師による健康相談、在宅相談、パネル展など、日時、11月16日月曜、9時より17時。場所、市役所1階市民ホール。主催問い合わせ、中村クリニック。電話、870-6600。詳しくは市ホームページをご覧ください。浦添市美術館。電話、879-3219。休館日、毎週月曜日。平成27年度第2期常設展。五感で楽しむ漆。会期、平成28年1月11日月曜まで。費用、一般150円。大学生100円。高校生以下無料。琉球の漆文化と科学2015年。日時11月14日土曜13時より18時30分。場所、手だこホール市民交流室。内容、素材から見える琉球の漆器と植物。第34回浦添市文化協会文化祭のお知らせ。期間、11月26日木曜より29日日曜。 浦添市立図書館、電話 876-4946。 休館日、毎週月曜日、23日、24日、27日。お話の部屋、内容、秋のお話、日時、11月14日土曜、15時30分より16時。場所、語りの部屋、対象4歳以上、その他、お話の木の会による語り聞かせ。空飛ぶ絨毯お話し会、内容、七五三のお話、日時、11月15日日曜、15時30分より16時、場所、語りの部屋。懐かしの映画館、ザ・マスク・オブ・ゾロ、日時、11月21日土曜、10時より12時、場所、2階視聴覚室、その他、英語音声、日本語字幕付き。アメリカ映画上映会、ポカフォンタスアニメ、日時、11月21日土曜、14時より17時、場所、2階視聴覚室、その他、英語音声、日本語字幕付き。お話の宝箱、日時、11月22日日曜、15時30分より16時、場所、語りの部屋、その他、ボランティアによる浦添沖縄の民話の語り聞かせなど。英語のお話し会、日時、12月1日火曜、16時より16時30分、場所、語りの部屋。その他、浦添市国際交流員、ジェレミー・エクスタイン氏による英語の絵本の読み聞かせ。ミニ英会話、ファンファン・イングリッシュ、日時、12月5日土曜、15時30分より16時30分、場所、2階視聴覚室、対象、小学生より中学生、定員15人、先着順、申し込み、11月6日金曜から、電話、メール、図書館カウンターで受付。浦添市立中央公民館、電話、879-5503、遊び文字で年賀状、日時、11月25日、12月2日、9日、16日、水曜、全4回、19時より21時、対象、市内在住在勤の方、定員15人、費用無料、筆ペン半紙持参、申し込み、11月12日木曜より、20日金曜、電話窓口で先着順、手話通訳あり。親子で昔遊び講座、内容、懐かしい玩具を親子で制作し遊びます。1、骨なしタコ。2、竹とんぼ。日時、1、11月18日水曜。2、25日水曜、10時より12時、場所、中央公民館分館、対象、市内在住親子、定員各10組、各20人、費用100円、材料費、申し込み、11月4日水曜より16日月曜、電話窓口で先着順。浦添地元学、タクシー、日川お水取りを学ぶ。内容、元旦に国王に水を献上する首里城お水取り行事と浦添の関わりを学びます。日時、12月5日土曜、10時より12時。対象、市内在住在勤の方、定員20人、費用無料。申し込み、11月12日木曜より30日月曜、電話窓口先着順、手話通訳あり。 浦添市リサイクルプラザ、電話ファックスとも 861-3196、 休館日毎週月曜日と3日13日午後14日24日古府で抱っこ紐作り、日時11月11日水曜13時より16時、費用200円、材料費保険代、定員7人、持ち物ミシン裁縫セット、段ボールコンポストで生ゴミ堆肥を作ろう、日時11月25日水曜10時より12時、費用100円、資料代保険代、定員10人、持ち物筆記用具、各講座の申し込みは11月7日水曜9時からです。水曜日はメンズキッチンデー、一皿から広がる新しい関係。今回は人生を楽しむための食をテーマに、地域支援課が開催している男の料理教室を紹介します。料理教室のメニューは、豚肉と玉ねぎのポン酢炒め、具沢山味噌汁、もずくとニラの卵焼き、コーヒーゼリーの4品でした。栄養士の指導のもと、普段から料理をしている人、妻任せの人、それぞれに料理作りを楽しんでいる様子で、家では油を入れすぎていたなぁと、健康を考えたレシピに反省する場面もありました。問い合わせ、男女共同参画推進ハーモニーセンター、電話 874-5711。 児童センター、開館日月曜から土曜日、開館時間10時から18時、夜間開放もしています。若草児童センター、電話 877-0047。 内間児童センター、電話876-1502。 西原児童センター、 878-1766。 京塚児童センター、 876-4100。 宮城ヶ原児童センター、 876-1895。 町名戸児童センター、 873-1898。 浦代っ子児童センター、878-6815。 森の子児童センター、 874-7610。 浦添ぐすく児童センター、 874-0417。 宮城っ子児童センター、 870-0227。 前田ゆぶしが丘児童センター、 871-1558。行事などの詳細については、各児童センターのホームページを参照するか、直接問い合わせください。以上、6ページより11ページを音訳サークルつわぶきの安田のり子でお届けいたしました。
お知らせ、国民健康保険非保険者の皆様へ制度のご案内。問い合わせ、国民健康保険課内線 3713-3714。 出産育児一時金の支給、国民健康保険被保険者が出産したとき申請すると、出産育児一時金が支給されます。また妊娠85日以上であれば、流産死産の場合でも支給されます。支給要件、1、出産日時点で浦添市国民健康保険の加入者である。2、以前勤めていた職場の健康保険などから出産育児一時金の支給を受けていない。なお、医療費支払いの際、直接支払い制度を利用すれば、国民健康保険から直接医療機関へ出産育児一時金が医療費として支払われるので、医療機関窓口では出産育児一時金を超えた分のみの支払いで済みます。
直接支払い制度の利用の際は、医療機関に保険証を提示してお申し込みください。総歳費の支給。国民健康保険被保険者が亡くなったとき、申請をすると、その方の総歳を行った方、喪主に対し、総歳費として3万円支給します。全額支払った医療費などの一部の払い戻し、療養費。医療機関の窓口で、医療費などを全額支払った場合申請すると、支払った費用の一部が払い戻しされます。ただし、医療費等を支払った日の翌日から2年を過ぎると申請できませんのでご注意ください。なお、払い戻しが認められない場合もあります。詳しくは問い合わせください。標準負担額減額認定証を使用の方へ。入院時の食事療養費の差額を支給。やむを得ない理由で入院先へ、標準負担減額認定証を提示できず、通常の食事代負担額を支払った場合は、申請すると食事代の差額分が支給されます。標準負担額認定証を使用の方へ、入院時の食事療養費の差額を支給。やむを得ない理由で入院先へ、標準負担額減額認定証を提示できず、通常の食事代負担額を支払った場合は、申請すると食事代の差額分が支給されます。高額療養費の支給。国保加入者が診療を受けた時にかかった医療費の1割から3割を医療機関の窓口で負担します。この負担額が高額になり、一定の額、自己負担限度額を超えた場合に支給されるのが高額療養費です。支給対象者は国民健康保険課から高額療養費支給申請書が送付され、申請すると高額療養費が支給されます。診療を受けた月の翌月から2年を経過すると申請できなくなりますのでご注意ください。高額な医療を一度に支払わずに済む制度があります。医療費が高額になる場合でも、限度額認定証を提示すると、医療機関で支払う金額の上限が自己負担限度額までとなり、高額となった医療費を一度に支払わなくて済むようになります。高額介護合算療養費の支給。高額介護合算療養費とは、世帯内で同一の医療保険の被保険者全員が1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額が基準額を超えた時に払い戻しされる給付金です。自己負担額は毎年8月から翌年7月までの分を合計し、所得区分に従って設定される基準額を超える場合に、高額介護合算療養費が支給されます。自己負担額については世帯によって異なります。対象者や申請方法、必要書類に関しては市ホームページをご覧になるか、電話で問い合わせください。浦添市プレミアム商品券利用期限間近です。商品券利用期限は11月15日日曜日まで。問い合わせ、浦添市プレミアム商品券事務局コールセンター電話 901-0155。 商品券の募集は終了しました。ご応募ありがとうございました。プレミアム商品券を購入された方へ、利用期限が近づいています。使い忘れのないようお早めにご利用ください。期限を過ぎますと利用できなくなります。ご注意ください。払い戻しできません。商品券の交換及び売買は行わないでください。利用期限11月15日日曜日まで。利用店舗、浦添市プレミアム商品券事務局、市ホームページに随時更新中です。小規模店舗券が利用できる登録店舗業種、飲食店、居酒屋、蕎麦屋、 食堂、理容美容室、ボーリング場、ガソリンスタンド、タクシー会社、カラオケ等。詳細は浦添市プレミアム商品券事務局市ホームページをご確認ください。アンケート調査にご協力ください。アンケートはがきを記入し投函すると抽選で600人の方に OCS オークス500円商品券を贈呈します。52円切手をお貼りください。アンケートは11月30日月曜日、消印有効。このアンケートは今後の浦添市の地域活性化につなげるための貴重なデータとなります。個人情報は本業務遂行の目的のみに使用し適切に管理します。浦添市プレミアム商品券の詳細については先ホームページをご覧ください。浦添市プレミアム商品券事務局 http://www.urasoe-premium.jp/。 浦添市ホームページ http://www.city.urasoe.lg.jp/doc/20150072-00027/。 11月11日は介護の日。いい日、いい日、毎日、あったか介護ありがとう。問い合わせ、介護保険課内線3594。介護の日とは、高齢化などにより、介護が必要な方が増加するにつれ、介護に関する課題が多様化してきています。このような社会の中では、介護を身近なものとして捉え、またそれぞれの立場で介護を考え、関わっていくことが必要です。介護についての理解と認識を深め、介護サービス利用者とその家族、介護従事者等を支援し、地域社会における支え合いや交流を促進する観点から、国民への啓発を重点的に実施する日として、介護の日が定められました。浦添市では、介護の必要な方が安心して自立した生活を送れるように、介護サービスの充実を図っています。介護保険制度とは、40歳以上の方が加入者となって、保険料を納めて介護または支援が必要と認定された時には、費用の1割または2割で介護サービスが利用できる仕組みです。介護保険の財源。介護保険は国や都道府県、市町村が負担する公費と40歳以上の方が納める介護保険料を財源として運営されています。保険料は介護保険事業を支える大切な財源になります。その保険料を滞納すると事業運営に影響が出るので保険料はしっかり納めましょう。介護サービスを利用するには、1、お住まいの中学校区の地域包括支援センターへまずはご相談ください。2、介護保険課窓口で申請をします。3、認定のための訪問調査、主治医の意見書等をもとに要介護状態区分が決定、通知されます。要介護状態区分、軽度から重度、非該当、要支援1、2、要介護1から5。4、在宅サービスを利用したい場合、要介護1から5と認定された方は、居宅介護支援事務所へ、要支援1、2と認定された方は、地域包括支援センターへ、施設入所を希望する場合は、各介護保険施設へ問い合わせください。地域密着型サービス。高齢者が要介護状態等となっても住み慣れた地域で生活を続けられるためのサービスです。原則として浦添市民、住民登録をして90日を超える方のみが利用できるサービスです。 地域密着型サービスについての詳しい内容は、市ホームページをご覧ください。http://www.city.uraso.lg.jp/docs/20141211600023/介護の日特別展示会のご案内。介護保険の仕組み、保険料について、要介護、要支援、認定の流れ等や、地域密着型サービス事業について紹介します。期間、11月5日木曜日から11日水曜日。場所、市役所1階、市民ロビー。浦添市内での創業を応援します。創業支援サイト、スタートアップ浦添開設のお知らせ、問い合わせ、商工産業課内線3161。浦添市では、市内空き店舗への入居促進や商工業の振興を図ることを目的に、創業支援サイト、スタートアップ浦添を開設します。市内の空き店舗情報を把握し、その情報を浦添市内で企業や店舗の開店を検討している方々に発信しています。今回開設するサイトでは、創業前支援を行う結の町スタートアップスクエアや、様々な支援制度を提供する浦添商工会議所と連携した創業支援ワンストップサービスも提供します。また従来の支援サービスに加え、近年注目されるクラウドファンディングを活用した新たな創業方法なども紹介します。事業所の家賃、空き店舗リフォーム、雇用に関する経費の一部を補助します。浦添市では市民の新たな雇用機関を創設し、市内の産業振興、市民福祉の向上を目的として、市内に事業所を新設する個人または法人が行う事業の経費に対して予算の範囲内で補助金を交付します。これまで実施していた事業所への家賃補助に加え、空き店舗等の改修費、浦添市民を新規に雇用した事業所に対する経費の一部を補助することとしました。ぜひご活用ください。表説明、縦軸に対象経費、横軸に内容、補助率、限度額。事業所の賃貸料、建物の賃貸料、敷金、礼金、保証金、管理費、共益費、その他これらに類する費用を除く。2分の1以内。新規職員の採用人数に応じる。5人未満、5万円以内。5人以上、10人未満、7万5千円以内。10人以上、10万円以内。空き店舗等の改装費。改装及び設備にかかる経費、内装工事、外装工事、給排水整備工事、電気工事、ガス工事、空調設備及びサイン工事等。2分の1以内、30万円以内。市内に住所または事業所を有する者に改装工事を請け負わせること。雇用支援事業。新設店舗において浦添市民の新規従業員の雇用に対する経費。1人当たり2万円、48万円以内。表説明終わり。市税の納め忘れはありませんか？11月、12月は市税徴収強化月間です。問い合わせ、納税先、内線2315-2318。浦添市では税の公平、公正を確保するため、11月と12月を市税徴収強化月間として、沖縄県とともに市税の納付推進を強化しています。市税は住みよい浦添市を作るための貴重な財源です。 市税の納め忘れがないかご確認ください。納期限内に納付を。納付期限内に納付がない方に対して、督促状や催促書の発送、電話催促などにより、自主的に納付をしていただくよう呼びかけをします。それでも納付や相談がない場合は、沖縄県と浦添市が共同で滞納整理を行います。病気や災害などの事情により、期限までに納付ができない場合は、納税の猶予が認められることもありますので、お早めにご相談ください。休日納税相談窓口を開設中。納税の相談をしたいが、平日に都合が合わない方のために、休日の納税相談窓口を開設しています。相談のほか、窓口で市税の納付もできます。ご相談を予定されている方は、事前に納税課までお問い合わせください。対象税目、市県民税、固定資産税、軽自動車税、日時、毎月第3日曜日9時から17時、場所、市役所2階、納税課。市税を滞納すると、1、延滞金の加算。市税を滞納すると、法律の定めにより、滞納金を加算して納付することになります。2、督促状の送付。納期限までに税金が完納されないと、法律の定めにより督促状を送付し、以降は督促手数料100円と合わせて納付することになります。3、納付の呼びかけ。法律では督促状を発した日から起算して、10日を経過した日までに換算しないときは、財産を差し押さえなければならないと定めています。しかし、うっかり忘れや何らかの事情により納付できなかった場合を考慮し、文書、電話などにより、受注納付の呼びかけを行います。4、滞納処分の実施。納税の呼びかけにもかかわらず、ご相談、納付がない場合は、地方税法、国税徴収法の規定により、やむを得ず滞納処分を実施することになります。財産調査、金融機関、勤務先、取引先などに対して質問、検査を実施します。差し押さえ、土地、建物、預貯金、給与、生命保険、自動車、動産などの差し押さえを実施します。差し押さえに伴い、自動車のミラーズロック、タイヤロックを実施することがあります。買価、充当、差し押さえ財産の購買、差し押さえた債権の現金化を行い、滞納税へ充当します。滞納処分は、滞納税がなくなるまで行われます。第10回、児童センターフェスティバル、問い合わせ、保育課、内線3624。浦添市には各小学校区に一つの児童センターが設置されています。児童センターでは0歳から18歳までの児童とその保護者を対象に遊びを中心とした様々な事業を行っています。多くの市民の皆様に児童センターの楽しさを知っていただくため、集まれ遊びの宝島をテーマに、第10回児童センターフェスティバルを開催いたします。今回の児童センターフェスティバルでは、幼児と親子で楽しめる幼児コーナー、新しいレクレーションに挑戦するチャレンジコーナー、作って楽しむ制作コーナーなど、他にも様々な遊びを企画しております。舞台の部では、各児童センターで日頃練習に励んでいるクラブ活動の子どもたちによる空手演舞、ダンス、エイサー、三線が披露されます。子どもたちの頑張りの成果をぜひ会場でお楽しみください。また今回は浦添市の市政施行45周年記念事業の一環として来賓の方々とともに市内各児童センター代表児童によるテープカットも予定しております。最後まで楽しんでいただけること間違いなしの第10回児童センターフェスティバルへのご来場心よりお待ちしております。日時、 11月28日土曜日12時から16時、場所浦添市運動公園多目的屋内運動場。その他、当日全児童センターはフェスティバルのため1日休館となります。来場にあたっての注意、会場内は人工芝となるため、ヒール、スパイクでの入場及び飲食はご遠慮ください。人工芝保護のためにご協力をお願いします。11月12日から25日は女性に対する暴力をなくす運動週間です。問い合わせ、浦添市男女共同参画推進ハーモニーセンター、電話 874-5711。 女性に対する暴力とは、暴力は性別や相手との間柄に関係なく決して許されません。特に配偶者からの暴力、DV、性犯罪、売買春、人身取引、セクシャルハラスメント、ストーカー行為等。女性に対する暴力は、女性に恐怖と不安を与え、活動を束縛し、自信を失わせるなど、人権を侵害するものです。その根絶のために、私たち一人一人が人権を尊重し、暴力は決して許さないという認識を持つことが必要です。性暴力の実態、同意のない、対等でない、強要された性的行為はすべて性暴力です。平成26年度内閣府の公表によると、6.5% の女性が異性から無理やりに性交をされたことがあり、被害者の4人に3人は加害者と面識があったことが明らかとなっています。抵抗できない状況も多くあり、なぜ抵抗しなかったのか、などと被害者を責める言葉は、傷ついた人をさらに苦しめます。身近にある DV。DV とは、夫婦や恋人などの親しい間柄で起きる暴力のことを指します。多くの場合は、男性から女性に向かいますが、女性から男性の場合や、同性間でも起こります。平成26年度の内閣府の調査によると、女性の4人に1人、男性の6人に1人が配偶者から身体的暴力、心理的暴力、経済的圧迫、性的強要のいずれかの暴力を受けたことがあるとしています。また、子供の面前での DV は児童虐待にあたります。平成26年度、浦添市の DV 相談件数、来所、電話、新規再来継続115件、市女性相談室提供。あなたは悪くありません。暴力はどんな場合でも被害者は悪くありません。相談機関を利用するなど、一人で抱え込まないようにしましょう。平成27年2月より県は性暴力被害者のためのワンストップ支援センターを開設しています。女性相談員が電話で相談を行い、相談者の状況や希望に応じて適切な機関へつなげます。ご相談ください。沖縄県性暴力被害者ワンストップ支援センター、電話#7001、電話888-2060、月曜から土曜日、9時から17時。浦添市女性相談室、電話 874-0874、 月曜から金曜日、9時から16時。緊急の場合は迷わずに警察に連絡してください。その他相談窓口はホームページをご覧ください。パープルリボンキャンペーン。パープルリボンには女性に対する暴力の根絶への願いが込められています。女性に対する暴力をなくす運動週間は、オレンジリボン、児童虐待防止と連携し、様々な取り組みを行います。女性に対する暴力をなくす運動啓発講座、DV と虐待、大切な人を暴力から守るために、日時、 11月27日金曜日、19時から20時30分。講師、矢野恵美氏。場所、ハーモニーセンター。対象、市内在住、在勤の方。費用、無料。定員40人。その他、手話通訳あり。定員に達し次第、締め切り。託児、要予約。浦添ハンドボール王国祭り第40回日本ハンドボールリーグ沖縄大会、問い合わせ社会体育課内線6163。日本ハンドボールリーグとは、公益財団法人日本ハンドボール協会の下部に属する組織で、日本ハンドボール界最高峰のリーグです。第40回日本ハンドボールリーグレギュラーシーズンは11月14日土曜日に開幕し、男子は9チーム総当たりリーグ戦、各チームと2試合、女子は7チーム総当たりリーグ戦、各チームと2試合による試合が行われます。沖縄県からは平成19年に誕生以降、浦添市を本拠地として活躍する男子ハンドボールチームの琉球コラソンが参戦します。平成16年に浦添市ハンドボール王国都市を宣言している本市は、第40回日本ハンドボールリーグ沖縄大会を共同開催するとともに、浦添市におけるハンドボール競技のさらなる普及、発展を目指しています。日本最高峰の熱き戦いを目前でお楽しみください。開催日、11月21日土曜日、22日日曜日。場所、浦添市民体育館。試合日程、21日土曜日14時から、琉球コラソン VS 北陸電力。22日日曜日14時から、琉球コラソン VS トヨタ車体。ハーフタイムでの楽しいアトラクションにも注目。料金、大人2000円、前売り券1700円、18歳以下1000円、前売り券700円。幼稚園生以下無料。チケット販売箇所、各個株、琉球コラソン事務局、県内各ファミリーマート、E プラス、予約券取扱箇所、市役所7階、社会体育課、予約券をお持ちの方は前売り料金で入場できます。予約券は当日会場にて提示し、代金をお支払いください。問い合わせ、各個株、琉球コラソン事務局、電話 917-2347。以上、12ページから15ページの音訳は、葉月の会、与那城雅子でした。
市からのお知らせ。病児・病後児保育事業について、児童家庭課内線3612。市では子育てと就労の支援対策として、病児・病後児保育・小児デイケアを行っています。これは病児及び病気回復期にある児童を、家庭保育が困難な期間、保護者に代わって一時的に預かり保育を行う事業です。実施施設、浦添総合病院。小児デイケア、もこもこ。電話 942-6565。 利用時間、月曜日から金曜日8時から18時まで、土曜日8時から13時まで、日曜祝日は休み。利用料金、4時間以内2000円、4時間以上2500円。昼食、おやつ代含む。初回利用時はかかりつけ病院、クリニックの診察を受け、入室申込書を記入してもらってください。利用する際は予約が必要です。実施施設へ問い合わせてください。詳しくは市ホームページをご覧ください。利用料免除について。市内在住の方で生活保護世帯、住民税及び所得税非課税世帯については、 利用前の手続きをすることで負担額が免除となります。児童家庭課窓口で免除の申請を行ってください。手凧市民大学公開講座コミュニティビジネス企業講座全4回障害学習振興課内線6064貢献活動に事業をプラス新しい企業の形で思いを形にしてみませんか。思いを実現していくために必要な手法を学びコミュニティビジネスを始めていくためのプラン作りを目指します。日時12月3日木曜日から平成28年1月14日木曜日まで19時30分から21時まで全4回場所市役所6階601会議室定員10人受講料2000円申し込み期間11月2日月曜日から12月2日水曜日まで市ホームページまたはお電話で問い合わせください。12月1日火曜日から市民課窓口業務の一部を民間委託します。市民課内線3069市民課窓口業務の一部を富士ゼロックスシステムサービス株式会社株式会社国和システム共同企業体に委託します。行政サービスの運営に民間のノウハウを活用することでさらなる利便性の向上を目指します。ご理解ご協力をお願いします。手続き方法に変更はありません。認可外保育施設を利用している一人親家庭への保育施設利用料補助事業について保育課内線362910月から1から4の要件をすべて満たす認可外保育施設を利用している一人親家庭のお子様の保育施設利用料を一部減免します。対象者1浦添市に住所を有する方2児童扶養手当受給者または母子及び父子家庭等医療費助成受給者3浦添市に保育の必要性の認定を申請しその認定を受けた子どもの保護者4浦添市に保育所の利用の申し込みを行ったが定員に空きがない等の理由により認可外保育施設中1を利用している子どもの保護者中1沖縄県へ届け出をしている認可外保育施設が対象利用料減免額保護者が認可外保育施設に支払う月額利用料から認可保育園に入所した場合の保育料を差し引いた額上限26,000円申請月が月の初日である場合は申請した月から対象対象期間申請の翌月から補助の対象となります。申請方法など詳細は市ホームページまたは案内書類をご覧ください。案内書類は認可外保育施設や保育課窓口で配布しています。各種所相談窓口のご案内について市民相談消費生活相談室電話 851-5059 市民相談法律相談行政相談消費生活相談人権相談の相談窓口を設けております。相談は無料秘密は厳守します。詳しくは市ホームページをご覧ください。国民健康保険税納期限について国民健康保険課内線371から3722国民健康保険税第5期の納期限は11月30日月曜日です。納付忘れにご注意ください。平成27年度臨時福祉給付金の申請はお済みですか。臨時給付金支給室電話 870-1822
市では給付金の支給対象と思われる方へ7月下旬以降に申請書等を送付しています。まだ申請がお済みでない方は早めに申請するようお願いします。申請期間平成28年1月29日金曜日まで。郵送の場合は当日消印有効。受付時間8時30分から17時15分まで。土日祝日年末年始を除く。受付場所市役所2階202会議室児童家庭課の裏。申請書への記入押印漏れや必要書類の添付がないなどの不備があると、給付金の支給ができない場合や支給が遅れる場合がありますのでご注意ください。給付金の支給要件等詳細については市ホームページをご覧ください。平成27年度不動産合同購買のお知らせ。納税課内線2322と2324。納税の公平性を確保するため、市税の滞納処分により差し押さえた先の財産、不動産について、沖縄県及び県内各市町村と合同購買を行います。購買日時、11月10日火曜日。場所、沖縄県南部合同庁舎会議室。那覇市朝日町116番地の37。購買物件一覧。売地区分番号 5-27-1。 対象財産所在糸満市大戸内間原。地籍45番1。地目畑。地籍224平方メートル。見積もり価格263万円。購買保証金27万円。5-27-2。所在沖縄市損田2丁目998番11。地目山林。地籍85平方メートル。見積もり価格120万円。購買保証金12万円。注意事項。1。雨季売却区分番号5-27-1の農地・畑については、糸満市農業委員会・糸満市役所内で発行する買受適格証明書が必要です。2. 購買へは、購買物件の状況等を確認し参加してください。3. 購買は、滞納税の納付等により予告なく中止になる場合があります。4. 購買物件・購買手続きの詳細については、納税課までお問い合わせください。浄化槽の維持管理について、環境保全課内線3212。浄化槽とは、家庭から出る汚水をきれいな水に変える装置です。しかし、維持管理を怠ると浄化槽の機能が低下してしまいます。年に1回以上は、汲み取りと法定検査を受け、浄化槽の維持管理をきちんとしましょう。法定検査機関、社団法人沖縄県環境整備協会、電話 835-8833、汲み取り業者許可業者、山川、電話 090-3328-9738。合併処理浄化槽設置補助金について、環境保全課内線3212。市内で浄化槽を設置している家庭のほとんどは単独処理浄化槽で、トイレの汚水のみ処理しています。合併処理浄化槽の場合、トイレの汚水と生活雑排水も処理でき、水質汚濁防止対策としてとても有効です。市では、合併処理浄化槽の普及を図るため、設置費用に対する補助金の交付をしています。工事着工後の申請は受付できませんので、事前にご相談ください。対象地域、 下水道の整備が見込まれない区域及び相当の期間を要する区域、対象施設10人層以下の合併処理浄化槽、詳しくは市ホームページをご覧ください。浦添の物産と観光展開催、商工産業課内線3166。浦添の物産と観光展では、浦添市の地場産業や今年度創設された浦添セレクション認定商品の販売展示を行います。また観光展では観光客におすすめしたい体験型や観覧用の施設を紹介します。市の魅力を感じることができますので、ぜひ足をお運びください。開催期間11月14日土曜日と15日日曜日、9時から20時まで。開催場所、三栄京塚シティ1階中央コート。出店店舗30店舗。詳細については浦添ナビホームページまで。 http://www.uraseoenavi.jp/event/20150000/27/事務局浦添市観光協会。国勢調査へのご協力ありがとうございました。浦添市国勢調査実施本部内線5992から5996まで。平成27年国勢調査は、市民の皆様をはじめ各種団体関係施設等のご協力によりまして、無事に市の募集、平成28年度学童クラブ児童募集、保育課内線3625、平成28年度学童クラブの児童募集の受付が12月1日から始まります。学童クラブは小学校の授業終了後に保護者が就労などで家庭にいない場合、保護者に代わり子どもを預かります。遊びや勉強、生活体験を通して健全な育成を図ることを目的としています。対象、保護者が就労などで預かりを必要としている児童。申し込み書配布など入所に関する説明は各学童クラブに問い合わせてください。学童クラブによっては申し込み時期が早まる場合がありますので、お早めにご確認ください。詳しくは市ホームページに掲載しています。浦添市ふるさと納税制度リニューアル。企画課内線2512。7月からふるさと納税の登録事業者と登録商品を募集していましたが、9月から登録事業者数が11社、登録商品数が20品に拡大され、大幅リニューアルしました。登録事業者、登録商品は市ホームページに掲載しています。今後も随時登録事業者、登録商品の募集を行っていますので、詳細は市ホームページまたは企画課まで問い合わせてください。また皆様の声にお答えして、市内在住の方も返礼品送付対象となりました。多くの方のご寄付をお待ちしています。平成28年度認可保育所等の入所申し込みについて、保育課内線3622、平成28年4月以降の入所を希望する方で、新規申し込みや待機の状態になっている方、在園されている方も全員入所申し込みと認定申請をする必要があります。申し込み期間11月20日金曜日まで。保育所などでの保育を希望する場合は、保育の必要な事由に該当することが必要です。保育を必要とする事由、就労、妊娠、出産、保護者の疾病、障害、同居または長期入院等している親族の介護、看護、災害復旧、給食活動、就学、虐待や DV の恐れがあること、 育児休業を取得中にすでに保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること、その他雨季に類する状態として浦添市が認める場合、詳細は入所案内をご覧ください。配布場所、市役所2階保育課、認可保育園、子育て支援センター、市ホームページからダウンロード可能です。戦後70年企画、浦添の戦場を歩く、1、嘉数高地から牧港高台、文化課内線6217、戦後70年企画として浦添に関する戦跡巡りを2回にわたり行います。1回目は牧港の高台から嘉数高地周辺に残る戦跡を案内します。2回目は来年3月頃に前田高地の戦跡巡りを予定しています。日時12月13日日曜日、受付9時から、出発10時、12時30分終了、正午決行、コース中央公民館分館、知事府茶洞穴遺跡、京都の塔統治家ほか、全長 2.7km。 コースの詳細は市ホームページをご覧ください。集合解散場所、中央公民館分館、募集人員60人、小学生以上、小学3年生以下は保護者同伴、参加料300円、保険料治療代、募集期間11月8日日曜日から12月11日金曜日まで、申し込み浦添グスク用奴隷館、電話874-9345、月曜休館。2016年浦添市新年祝賀会、秘書課内線2562、市民及び各界各層が一堂に会し輝かしい新年を祝う場として新年祝賀会を開催します。新たな年の始まりと人とのつながりに歓喜する心を多くの人と分かち合うことを目標としています。より多くの方の参加をお待ちしています。日時平成28年1月5日火曜日、15時から16時30分まで、場所浦添市民体育館、費用2000円、その他会場にて14時から当日券も販売します。祝賀会名簿への名刺掲載は名刺をご持参の上、11月9日月曜日から12月8日火曜日までにチケットをお求めください。平成28年度納税通知書等封筒の広告主募集、市民税課内線2211、広告掲載場所浦添市納税通知書、市民税、資産税、国民健康保険税の利面約12万通、縦6センチ×横8センチ。広告料の最低募集価格、64,800円、税込み。募集方法、申し込み書、広告原稿等での提出。募集期間、11月2日月曜日から20日金曜日まで、17時、必着。申し込み等詳しくは市ホームページをご覧ください。平成28年度雑誌スポンサー募集、市立図書館、電話876-4946。雑誌スポンサー制度とは、事業主に雑誌の購入金を負担していただく制度です。スポンサーとなった事業主は、寄付いただいた雑誌の表紙に事業情報の掲示ができます。また、本制度を通して読書活動への貢献にもつながります。市民サービスの一助とし、事業 PR を図りませんか？募集期間、11月4日水曜日から平成28年2月12日金曜日まで。対象、県内に事業所がある企業、商店、団体、組織。対象雑誌、市立図書館ホームページに掲載の雑誌スポンサー制度対象雑誌リストからお選びください。 申し込み、申し込み書を市立図書館へ持参または郵送。詳しくは図書館ホームページ問い合わせください。関係機関からのお知らせ。募集。看取りと向き合う市民公開講座、その人らしい旅立ちを支えるために、浦添市医師会、電話 874-2344、 地域支援課、内線3541。自分自身や身近な家族が人生の最後をどう過ごしたいのか、一人一人が看取りについて向き合い考える市民公開講座です。申し込みの必要はありません。日時12月5日土曜日、14時から16時30分。場所、浦添市手だこホール市民交流室。費用、無料。定員300人、先着順。浦添グスク世界遺産追加登録実現に向けて、文化課、内線6214。浦添市の歴史文化を核とした町づくりを目指し、歴史文化を観光産業の拠点づくりとして考えるフォーラムを開催します。日時11月7日土曜日、会場13時、13時30分開始、場所中央公民館。問い合わせ、浦添まちづくり元気ネットワーク事務局、090-1940-3212、電話 879-2276、 E メール katsuok2276@yahoo.co.jp。 浦添市文化協会第34回文化祭、文化課、内線6212。日時1、11月26日木曜日から29日日曜日。2、11月28日土曜日から29日日曜日。場所、1、浦添市美術館。2、浦添市手だこホール。詳しくは市ホームページをご覧ください。問い合わせ、浦添市文化協会。電話 878-4553。 沖縄国際協力交流フェスティバル2015、国際交流課、内線2611。 JICA 沖縄国際センターでは、国際協力交流に対する理解促進を目的として、沖縄国際協力交流フェスティバル2015を開催します。国際協力や国際交流についての展示やワークショップのほか、世界各国からの JICA 研修員による展示交流ブースや、世界の歌と踊りなど内容盛りだくさんです。11月7日土曜日と8日日曜日、10時から18時、8日は17時まで。場所、沖縄国際センター。交通は公共交通機関のご利用をお願いします。問い合わせ、JICA 沖縄国際センター市民参加協力課、電話 876-6000。 裏表紙です。第15回浦添 2day マーチ、手だこウォーク2016。手だこの都市浦添天熊あっちゅんローマンウォーク。マナーを守って楽しく歩こう。平成28年2月6日土曜日と7日日曜日。11月4日受付開始。ご参加をお待ちしています。スタート及びゴール、浦添市民体育館、浦添運動公園内。コース、出発式の30分前から各コースの受付をします。雨天決行。2月6日土曜日、コース、出発式、スタートの順に読みます。 42.195km、 世界遺産オーシャンビュー、7時30分、7時45分、 20km、 かかず高台を巡る、 8時30分、8時45分、10km、地域の魅力再発見、9時30分、9時45分、5km、浦添城跡、5km1、事前受付、10時30分、10時45分、5km2、当日受付、11時30分、11時45分、3km、ファミリービンゴ、11時30分、11時45分、2月7日日曜日、コース出発式スタートの順に読みます。30km、古都首里キャンプ金沢、20km、キャンプ金沢、7時30分、7時45分、10km、浦市数字道、8時30分、8時45分、5km、阿波茶橋、京塚、9時30分、9時45分、3km、ファミリービンゴ、10時30分、10時45分。詳しくは、http://www.ciy.urasoe.lg.jp/ の中の手だこウォークのページまで。申し込み方法。1、直接窓口で申し込み。申し込み期間、2015年11月4日水曜日から2016年1月29日金曜日まで。募集要領、配布場所、申し込み先、社会体育課内、受付8時30分から17時まで、土日祝日を除く。浦添市民体育館1階、受付9時から21時まで、定休日を除く。浦添温水プールマジュンランド、受付9時から21時30分、定休日を除く。2、インターネットで申し込み。スポーツエントリー http://www.sportsentry.ne.jp/JTB スポーツステーション https://jtbsports.jp/。 3、コンビニで申し込み。ファミリーマート内、ファミポートで申し込み。2と3の申し込み。申し込み期間、2015年11月9日月曜日から2016年1月20日水曜日まで。4、郵便振り替えで申し込み、お近くのゆうちょ銀行へ。申し込み期間、2015年11月4日水曜日から2016年1月20日水曜日まで。参加料、事前申し込み、大人1日参加1000円、両日参加1500円、小中高生100円、両日参加できます。幼稚園以下無料。問い合わせ、手だこの都市浦添天熊アッチョンローマンウォーク実行委員会、浦添市教育委員会、社会体育課内、電話 876-1234、 内線6163。以上、16ページから19ページまでと、裏表紙の音訳は平智子でした。最後までお聞きいただきありがとうございます。声の広報へのご意見ご要望等、または他に浦添市民で声の広報をお聞きになりたい方がいらっしゃいましたら、浦添市ボランティア連絡協議会、浦添市福祉プラザ内、電話番号 874-4932、 または浦添市役所国際交流課広報校長係、電話番号は 876-1234、 内線2613から2614までご連絡ください。 終わりに CD およびテープ返却についてのお願いです。この CD とカセットテープは再利用いたします。お聞きになった後は郵送袋の宛名カードを裏返し投函してください。郵送料は無料です。なお返却がない場合、声の広報をお届けすることができません。 CD とテープを繰り返しお聞きになりたい場合は、次回にお届けする声の広報 CD またはテープと一緒に返却しても構いませんが、郵送袋だけは先にご返却ください。郵送袋がないと次回の声の広報をお届けできませんので、ご協力よろしくお願いいたします。それでは次回の声の広報をお楽しみに。以上で声の広報11月号を終わります。